始まりました、ザ・ノイジーズ
よ。はい、
今回もお届けするのは私です、こと北山と
パンキー小林です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
今回語りたいのは宣戦布告を語ろうです。映画です、映画版です。はい、もともとは小説だったみたいですね。
そうですね、
はい、それがまあ待望の映画化というか
結構前ですけどね。
あの映像化されてたというね、で全然この映画知らなかったんですけど、この間パッキーさんがシン・ゴジラの感想の時に、要するに宣戦布告みたいにすりゃよかったんですよみたいな感じで言ってたんで、なんかそのタイトル前も聞いたけど見てなかったなと思ってね。
何回も、何回も出てきてるはずですよ、宣戦布告の話は。
そうそうそう。でもうそろそろやっぱり見とかないとなと思って、で見ました。
ああ、よかったです。よかったでしょ。
いや、よかったですね。いや、もしこれがシン・ゴジラの中でこういう感じのものが組み込まれてたら、確かに面白かったと思う。
まあね、まあまあ、あのままやっちゃうと、まあ、宣戦布告は正直言ってね、なんか作品としてあのドラマ部分とか、
はい、
あそこら辺が結構ね、すごくあの脇が甘い作り方してるんで、すごくあのなんかかっちりかっちり作ってるかそれはないんですけど、まだ勢いだけありますよね。
勢いだけありますね。
あとまあ
福井沖のところで ね潜水艦がなんか発見された、
もうあのね
座礁してる
んですよね、なんか国名は完全にね、ぼやか、あの全く違う国にしてますけど、まあ、北朝鮮ですよね。
どうやらまあ北朝鮮の潜水艦が、まあ、日本に上陸していると、
座礁してそこで
中作員がかなり乗ってたみたいやけども、うん、一人一人いないわけですよね、で、まあ、とりあえずね、政府としてどういう対応するのかっていうところを迫られるんですけど、まあ、どんどんおたおたおたおたしてるんですよね、政府たちは。
そうですね。
とりあえず、まあ、様子見よう。で、なんかいよいよちょっと危害加えるぞってなったら、じゃ自衛隊をって言うんですけど、いや、自衛隊もちょっとなっていうことで、地元の警察に任せつつ、SAT、SAT ですね。SAT を出動させようと。ただし、発砲は NG で。
いや、もう現場との綱引きがね、本当にあのあれですよね、ドキドキしますよね。あのこんなもう敵が銃持ってるのに、そんな撃たないでこうやって私たち部下立ち向かわせることできませんよっつって、現場の方が半切れになったら、分かった、じゃあ俺が許可するっつって、分かりました、じゃあ行ってきますって言ってね、さっとこうやってもう必要があれば撃てると思ってわーってやっと敵発見っつったら、発砲するなって言った瞬間に RPG ですからね。
発砲中止っつって、はって言ったらもう SAT いきなりパスンって一発になりますからね。で死亡って言って、
いや
あの駆け引きっていうか、いや命令系統のね、やっぱり多さっていうのは、あの企業とかにやっぱり属してたことが僕もありますから、あの稟議ってあるじゃないですか、稟議通すのって今考えると面倒くさいですね。
そうですね、
だから所長の委員をもらって、その上のその営業部長の委員をもらって、で特化申請とかするとエリア長まで行かないといけないわけですよ。そうしてる間になんかもう他社とか来るわけですよね、コピー機売ってたら。
そうですね、
なんか、ああどんどんキャノンがあって、もうその日のうちにキャノンが来てますみたいな、もうまだるっこしいわけですよ、で所長とかが、北山くんもうやっちゃいなよっつって、後で通しとくよみたいな感じで言われて、パッともうそれで取りに行ったりするわけですよ、でするんですけど、国の場合はやっぱりね、それがなかなかやっぱ通んないってことですよね。もう本当にちゃんと押さないと進まないわけでしょ、だからもうあの映画のもっとおかしさはもう北朝鮮バンバン撃ってきますから。
まあいつらね、もう追い詰められてますからね。
そう、
来るやつはみんな殺すって感じでね、やってますからね。
普通ね、あのでも上陸したら民間人になりすませばいいんじゃないかとか思うんですけど、ね、
やれな、あの途中で後半で出てくるじゃないですか、
はい、
あいつらの獣臭は消せないっすね。 もう完全に戦闘マシンですもん、あれ。フィールドに放たれ、ね、放たれた、
うん。まあまあね。
あれは無理ですよ。
そうですか。いやー、なかなかね、こもってる奴らも、もう、鍛えられた工作員ですからね。
いや、けど、ね、まあ本当にあんな感じの、進み方になるとシンゴジラ見た後だとあんまり思えないんですけど、ただなんか分かりやすくやってくれるって意味ではやっぱ映画ですよ、嘘っぱちですという意味でやっぱりいい、面白いですよね、あれはね。
そうですね。まあ古谷一行が首相なんですけどね、
小泉みたいなイメージした感じでやったんですけどね、あれね。
まだあれ小泉首相の前でしょ。
いやでもまだやっってたのかな。けど結構あれですよ、うん、なんかあのイメージでやっても、小説書かれた時はその時のイメージはなんかあれなんですかね、なんかまあ強いリーダーのイメージとして、やっぱ小泉さんイメージした感じはあれはありますけどね、印象はね。
まあまあまあそういう感じに見えますよね、うんうん、でもいや家帰るとね、割とゴロゴロしてましたよね。何日ぶりかに家帰ったとちょっとゴロゴロとして、で奥さんにね、ちょっと言うやっちゃいなよみたいな感じで言われたら、もうちょっとやっかみたいなんで、
いや
自衛隊発動します。
警察ね、もうあと夏八木さんですよね、熱いね、内閣調査室の。
いやいいですね、調査室。
あもうね、
調査室とかがやっぱり日本はその諜報戦が強そうな気がするんですよね。
うん
うん、だからディスコントロールでしたっけ、
うん、
まあ要するに偽の情報をこう流していくっていうくだりが、まあ、最後にね、ちょっと聞いてくるわけですけども、
うん、
あれは熱いですよね。
まあんなに早く、あんなに早く伝わって、あとね、女に騙されて情報リークしたやつがまた偽情報を渡すじゃないですか、
はい、
あいつがちゃんと演技できたのかすごい不安ですけどね、俺はね。あんな状態で。
いやいやいや、とりあえずね、もう一回、もう怒られたけど、もう一回抱きに行くわけでしょ。
大変ですよね、あんなもね、夏八木さんにあんな怒鳴られた後にね。いや、しかもなんかワインかなんか飲まされ、ワインかなんかこうやって勧められてよ、なんか、内閣調査室もなんか人が悪いですね、そんなプライベートのことまで、うん、いい女ですよって言って。
あれはいい女ですね、てんてんてんって言ったら、ね、君から漏れてるから。君から漏れてるから。はで、その後そのワインの中にも睡眠薬が検出されてた。はなった後の夏焼きシャウトですよ。何やってんだお前はって
ガシャーンってグラスが割れて、すいませんって。
いやーね、もうその前に杉本哲太がね、側近でいるんですよね、
うん、
古谷一行の、
うん、
で、テッタがもともとそのどうやら北朝鮮国籍やったみたいやみたいなくだりがあって、
うん、
まあ、もうどう見ても怪しい感じでいるんですけど、ただのいいやつやったっていうね。
ねえ、それで情報を漏らしてるやつが残って、何もやってないやつがさせ、なんか外されちゃったんですよね、あれね。
そう でもね、最後のシーンで実はって言おうとしたら、夏八木がこうすっと止めるじゃないですか。だから、ほんまの意味ではね、工作員なのかもしれないですけどね。
うん、
うん、だからまあダブルエージェントやけど、生かしておくことをこう良しとしているのかなっていう、夏八木の中で。でね、いろいろこう勘ぐるところはありますけどね。
うん、
うん、あの辺はなんか奥が深いんだか浅いんだか分かんない、あの感じがいい。
だけどまあ、いろんなね、映画ありますけど、やっぱ、ね、さすがに協力ちゃんと仰げなかったせいか、交渉がちょっと所々いい加減なんですけど、ただまあ、自衛官が日本国内でドンパチする映画としては、今のところ最高峰だと思いますよ。
でもあれ、自衛隊の服とかもなんか、ちょっと自前っぽいですよね。
うん、なんかね、だけど言葉はね、ちょっと所々なんか、ちゃんとね、交渉が、なんか軍事交渉ついてるはずなのに、なんかところと言葉がおかしいんですよね。まあいいんですけど。
うん、おかしいですね。
山狩りするときにね、自衛隊員最初行かせるときに、最初から精鋭部隊入れた方がいいんじゃないかと思うんですけど。最初ね、普通の自衛官なんですよね、あれね、陸上自衛隊のなんか。
普通のやつ行ってましたね。
でビビってこうやって何回もマガジンこうやってガシッとして、こうやってなんか、何回やってんだよ、って。もう おー来たらどうすんだよみたいな感じで、
ね、
ビビってこうやってね、
そしてサブシュートされましたよね、う
ん、でしかも最初のところは銃撃っちゃダメだっていうところでなんかね、目の前に敵がいるのに命令下ってるから撃てないって頭はスパーンって撃たれますからね、なんか
いやーあれ何人ぐらい死んでるんですか。
いやもうあれね、まあテンプレのシーンなんですけど、やっぱりあれですね、あの自衛官がどんどんどんどん死者が出るってことで、まああんな表示はされないと思いますけど、あのその危機管理センターみたいなところのモニターに何々なんかあの誰々が即死とかなんかどんどんどんどんレッドアラートとかってなんか死者の数が増えてくるとかドキドキしますよね、あれね。
うーん、あの作戦指令室よくわかんないもんモニターしてます
からね、よくわかんない
ちょっと嘘なんであんな角度でモニタリングできてるのかよくわかんないですけど、目の前で死んでますからもうパーンってカメラの中でね、わざわざね。
いやだけど
ツッコミどころはあるけど面白いですよね、
まあノリがね、うん、まあもう詳しい人からすると嘘っぱちばっかりでしょ、あれはどう考えてもね、
うんうん、でもああいう諜報戦みたいなことで言うと、あの最近の映画ですけどゴールデンスランバーとかもまあそういう類ですよね、
うん、
うん、あの無理やりその誰かをもう犯人とかに情報戦で仕立て上げてしまうんやけど、主人公がうまく乗り切ることによって商法が別のところに動き出してこう犯人とかをこうピュピュピュッとこううまく変えていく、うん、ああいうのはなんか日本うまそうやなと思ってあの映画見た時も思いましたけど、ゴールデンスランバー見てないんですよね。
いや見てないですね。
ああ見た方がいいですね、
うん、あまりところだし先生福岡情報戦は何も興味なかったんでふーんみたいな感じでどっちかというと俺は自衛隊の現場指揮官が分かったっつってもう発砲許可手榴弾許可って言った後にもう敵が強いこと分かったから多分次はもうあの陸上自衛隊の中でもかなりプロフェッショナル連中が投入されるじゃないですか。
あ、来ましたね、
あいつらが森の奥から林の奥からスタッタッタッタッと走ってくるんですけど、最初からやる気満々なのが超怖いんですよ、あれなんか今までの自衛官はビビってるからうわーってやってるんですけど、今度来たあの前の最初の普通の自衛隊の連中ってメットかぶってるじゃないですか、後から投入されるやつって完全にあの野戦用の帽子なんですよね。それ持ってもう基本的に最初から手榴弾投げる気で満々ですタッタッタッと走ってくるカットが、俺日本映画のアクション映画でもかなり秀逸なシーンだと思うんですよね最初からお前ら殺すってくるのがね
いやまたあの小屋のあたりにどんどんこう行くじゃないですか、手榴弾ポンポンって、あの辺でどんどんあの向こうの北朝鮮の人間が消えていきますからねあと3人かぐらいまでタタタタって消えてって、でそれでも強いからもう最後はヘリ要請ですよいやーヘリね
ヘリしょぼいけどヘリしょぼいですけどね、
ヘリのシーンはね逆の意味で泣けますよねあのシンゴジラを見た後であのヘリを見ちゃうとね、
いや金がなかったんですよ、
金かかってますよヘリのシーン。
だけどねシンゴジラのシーンよりあの宣戦布告の最後のあのあれですよ、攻撃ヘリであのガトリング砲ぶち込む方が俺好きですからねあっちの方が全然面白いですね俺の中ではねしかも最後ね、まあ、あの結局あれですよ、あのあれだけ兵を投入して撃ってるのか関わらず最終的にガトリング砲で勝負つけるとかすごい好きなんですよ、なんか俺
いやだからあれですよ、精鋭部隊退避してましたから
ね、そうそうそうそう
ヘリ見て退避してきました、
ガトリング砲の使用を申請再申請っつって、古谷一行がもうここまで来たらやるしかないっつって許可しろって言って
あの申請がモニターに出てくるのもよくわからない、
よくわからないですけどね、あのちゃんわざわざ1回ごとにあの手榴弾はどういう手榴弾か全部モニターに出るんですよ、あれねよくわかんないけど
いやあれは一体何の意味があるのかとかちょっと思ったんですけど、まあいいですよ、
もうあれ
か、あの面白いから、う
ん、完全にお客さんに対しての説明ですよね、あれね
そうですね、うん、
前のねなんかうんなんかこれがあのまあ人によってはすごい酷評すると思いますけど、これが映画だと思いますよ、宣戦布告がやっぱりやっぱもう基本土台はもう結構なんかラフでなんだけど、とりあえず人間がこうやってうお何が起こってるんだって緊張はそこそこさせて、で一応まあ問題提起もしてるってことですよね、本当にこれでいいのかってことに関してね、うん、
まあ、いやなんかね見た感じのイメージで僕 アウトブレイクを思い出しましたね。
あ、
最初なんかちょっとした出来事から始まるんやけど、
うん、
始まったらなんかパンパンパンパンパンパンって人死んでいくじゃないですか。まあ、アウトブレイクの場合はもうとんでもないね、バッテンがモニターに出ますけどね、ドワーってなんぼほど死んでるんやってなりますけど、でもなんかそれにちょっと近い感覚を味わいましたよ。
まあ、
自衛官がパンパンパンパンパンって死んでいった時にね、うわこれアウトブレイクやと思って怖って思いましたよ。
あとまあやっぱりあれですよね、自衛隊っていうものがやっぱあの当時はやっぱ戦いになったら人が死ぬっていうところをやっぱ映像化してくれたところですよね。もしそうなったらもう日本人でまで自衛隊ってやっぱ災害救助だったりとかね、あの雪像を作ってるようなとか平和なイメージがあるじゃないですか、やっぱりなんか、
はいはい、
うん、それがやっぱりああいうことな、もしなった時には当然前線の人たちは命かけて死ん、なんかね、場合によっては死んでしまうってことをね、やっぱちゃんとああやって映像化をもうね真正面からやってくれたってことに関してはまあまあ一ついいと思いますよあれは、
うん、そうですね、うん、いやでも SAD とかをそのまま動かしててもそこそこ倒せたような気はするんですけどね。
いや
本当に引き上げさせられたから、
うん、
ちょっとね実力のほどがね、
まあ結局ねやっぱりなんかあの戦闘行為っていうよりは都市部の中におけるあれですからね、治安維持ですから彼らがやってる訓練というのはもうあんなね、
まあまあまあ、
北朝鮮のあのね潜入工作員の戦闘に対して耐えられるはずがないですよ、警察官は。そういう訓練されてないんですから。だって
だってもう殺されると思ったら後ろ飛びしてあのわざと竹のねなんかもういっぱいガーってなってるのとか刺さって死んでますからね自殺してガーって、
まあ、映画としての演出だから別にあんな長々と殺なんかやらないと思いますけど、あんなやつらナイフで襲いかけられたら普通の警察官立ち向かえないっすよあれ。やっぱもうちゃんとした格闘技、人を殺すための訓練を受けてないと無理ですよあれは。
あとあの北朝鮮の連絡方法が美容室でしたからね。美容室でこうデータを渡してましたから。
夏木マリさんがね出てきてね。
そうですね、ちょっとあの店長変わりました。
ちょっとねあそこらへんのね、なんか本当はそういうこと起こるのかもしれないけど、なんか映画としてあそこら辺がね、なんか作りがなんかあんま良くないのがいいですよね、宣戦布告は。
そうですね、
うん、なんか嘘っぽいんですよ、あそこね。
でも結局あの夏木マリを確保しないっていうのが日本らしいんですよね。
そうですね、
うん、うん、あれはまああれで生かしといて情報戦でまた生かそうって、ね、あ、いいですよ、日本っぽいなと思いますね、あの戦い方が。うん、いやでも、うん、あんなことでみんながこう核の体制まで整えていくっていうのがちょっと笑いましたけどね。
いやだとあそこのシーンはちょっとまあ分かりやすく やりすぎてる嫌いはありますけど、やっぱまあ一個始まると連鎖的に緊張感が高まるっていうところは面白かったですけどね。
そうですね、もうアメリカのステルスすでに飛び立ってますからね。
それでもうじゃあ、うん、ここで日本が腹くくんないとね、あれですよね、あの周りの連中が暴れ始めて日本にその気がないのに割を食うっていうね、もうこれは最悪自衛隊でやるしかねえだろうっていうのが怖いですよね、スクラムはね。
いやでももう古谷一個はやる気でしたからね、ミサイルまで乗り込むかってやるぞ
って、うん、最悪もう航空自衛隊ミサイル基地を先に叩くって言ってましたからね。
いやでも小泉純一郎なら言ったでしょうね。
いやあの時ね、
ぶっ潰すって言ったぐらいですからね、
うん、あの時、うん、あの時の小泉は本当に人気ありましたから、多分ね憲法を破ってもねもう小泉さんがやったことから多分ねみんな支持したと思いますよ。
そうでしょうね。だって、うん、あの拉致の人らもね普通に最初の帰ってくる名目としては一応帰ってくるけどその後北朝鮮に返すっていう条件で、
そうでしたね、
戻してもらったのに、うん、返さねえって彼らは日本人だっつってどうしましたからね、それをね。いやあの言い切り方をしちゃうとねもう強いなと思ってそれは人気出ますよ、うん、なんかこう今の安倍とかとは違う怖さがあるじゃない
です
か。
いや怖いですねあの人はね、
うん、安倍とかはなんか本当に怖いですからね。本当に怖いですよ今の首相って、なんかこう分かりやすい怖さじゃなくてなんか怖いです。 今の師匠、
あれですよね、その時は何も言わないで後でやってくるタイプですよね。
そうそうそうそうそう、なんかじわーっとした感じがねするんですけど、小泉純一郎タイプだとこう元気ですかみたいなとこあるじゃないですか。なんとなくプロレス地獄編とかに出てきそうですからね。
まあ小泉さんだとね、最終的に、おーし、やる気だったらお前を全力で潰すって、ちゃんと口にして出して言ってくれますからね、小泉さんは。
そうそうそうそう。あの、我々のミサイルも北に向いてますとか言いそうじゃないですか。
それ、猪木でしょ、だから。
いやいやいやいや、こう言いそうな感じはしますよ。
まあね。
いや、いいですね、先生復刻。うん、あれで何人かね興味持ってくれてリツイートとかもしてくれたから見る人いるんじゃないですかね、
宣戦布告。でもね、うん、こんなのダメだよって言われておしまいだと思いますよ。
どうかな。シンゴジラがもう360万人の人が見たわけですよ。
そうですね。
でまあおそらく60億円突破するでしょう、
うん、
ということはね、そのシンゴジラにこう見た人ならこれを見るべきみたいな、例えばとかをニコニコニュースとかにですね、エンタジャムからこう上げておけばひょっとしたら、見る人結構いるんじゃないかなっていう。
いるのか。
いやー、先生動くの DVD の値段がちょっと上がりそうな気がしますよね。中古 DVD の値段が
一時期ね、廃盤になってましたからね。
そう、なんかね、まあその辺が復刻とかされたりしたら、
まああれを見るんだったらね、沖縄決戦とか、あの岡本喜八の日本の一番長い日見た方がいいと思いますけどね。てか話の作り方がね、シンゴジラまで緻密にやられた後見ると本当に荒っぽいですよね。
いや、そういうところ含めての楽しさじゃないですか。
まあだけど本当に好きな人だったらバカにしておしまいだと思いますよ。うーんみたいな。
そうかな。結構普通に面白いなと思いましたけどね、見てて。
北山さんがね、まさかもう見ると思いませんしけどね、いつも鼻で笑ったからなんか。
いやいや、そんなことないですよ。もう最近はね、真摯に受け止めて全部見ることにしてるんですよ。みんながね、面白いっていうやつを、あの昔のね、タワーレコードが大阪に来た時を最近思い出したんですよ。
ああ、タワーレコードはもうおすすめっつったら、それ聞いたら間違いないみたいな。
だから僕が高校2年か3年ぐらいの時に心斎橋にタワーレコードができたんですね、うん、で行ったらまあ夢の空間じゃないですか。
そうですね、あれだけのものがね、
CD がもう何階に上がってってもいっぱい CD があるわけですよ、うん、なんか音楽好きやと思って結構な数僕はもう聞いてきてたつもりやったんですけど、
うん、
いや音楽の世界は無限なんやと思って感動したんですよね、
うん
うん、なんかそういう感覚を最近思い出して、
ね、
映像とかまだまだ無限にあるわけじゃないですか。
まあね、
うんうん、だから人のね進めていくやつをもう貪欲にポンポンポンポンそのタワーレコードのおすすめを見るかのように
ね
進めていったらまだまだなんか究極の一本はあるような気がするんですよね。うん、こういうその政府系のそういうまあクライムムービーみたいなやつ、
うん、
でもたくさんの面白い映画があるような気がしますよね、
うん、
まだ全然僕はそういう意味ではまだ映画を見てないなっていう感じはします。
いいじゃないですか、伸びしろがいっぱいあるじゃないですか。
いやありますよ。だってあの大ちゃんがちょっとこれこれって言ってくるやつ全然僕見てないです。こういうの見た方がいいですよって言われた。あの KT も見てないですからね。
ああ、まあ普通に生きてたらね。
いやー、まあ、見ないっすよ。でも坂本純二めちゃめちゃ好きだったんですけどね。
やっぱあの辺りでねちょっと路線が変わってきてるんでね、やっぱそこら辺じゃないですか、
うん、だからほら最初のどついたるねんとか鉄拳とかも何回も見てるんですけど、
うんうん、
なんかねその先に行かなくなる。何なんですかね、
うん、やっぱり作風がそこら辺からちょっと変えようとしてるから。
そっか、
うん、
単純に赤井秀勝とか大和武が好きだっただけなのか。
多分それはそっちが好きだったんだと思いますよ、うん、
うん、でもまあほら新仁義なき戦いとかちょっと飛ぶけど見たわけですよ。 そうすると、ああ、もう坂本淳二こういう方に行っちゃったのか、みたいに思って、
はい、
その間の作品ももう見なくなっちゃうんですよね。
うん。
なんかだからそれがちょっと僕の甘さというか、
いや
ちゃんと見ときゃよかったなって、ね。
普通、普通、そういうのは。
うん、普通、
うん、そういうもんですよ。
だからほら、CD のアルバムとかでも、全部聴いてる人ってやっぱ少ないと思うんですよ。
まあね。やっぱ途中で、
例えば、うん、サザンオールスターズでも全部のアルバム持ってる人ってやっぱり僕少ないと思うんですよね。
うん。
うん。でも全部聴くべきですよね。
まあね。まあ途中で飽きちゃうんですよね。うん、ずっと追いかけてると。
そっか。
ああ、それはで、やっぱ一回離れたって戻ってくるんですよ。久しぶりに見ようと思って。
全部この映画監督の全部見てるって自信持って言える映画監督僕いないですもんね。
ああ、全部となると私もなかなか難しいですね。
スピルバーグぐらい全部見れたって。
私もああスピルバーグね、うん、ああ
ぐらいかもしれない。あ、デビッド・フィンチャーがギリかな。
うん。
うん、そこまでぐらいじゃないですかね。ああそうかそうか、ピーター・ジャクソンも今僕あれ見てないですもんね。
ホビット、
あのホビット系見てないから、うん、ついに僕ホビットで離れちゃったんで。
いや、やっぱあれはね、うん、なんか私もあのあたりはあんま興味ないんですよね。
なんかね、いや、クローネンバーグとかすっごい見てるはずなのにクローネンバーグ見てないですからね。
うん、
うん、
やっぱ俺的にはやっぱ乙女の祈りあたりがマックスかな。
あそこマックスなんだ。
いやだ、怖い、オーソンウェルズってあそこが最高に大好きですからね。オーソンウェルズ怖いって、あれ最高ですね。
あそこは確かにマックスかもしれない。
粘土人形がうわーと踊ってるとこで、楽しいこの世界っ て親殺せって本当好きですけどね、乙女の祈りはね。
あ、いいですね。だ、俳優でも全部追えないじゃないですか。
いや、俳優さんはもっと難しいですよね。
難しいですよね、うん、いくらケビン・ベーコンが最高の男やからって追えないでしょ、ケビン・ベーコン。
無理ですね。
うん、何回も狼たちの失敬宣告は見るんですけどね。
うん、ね。そう、ケビン・ベーコンずっと思って間違ってインビジブル2見ちゃったりとかね、そういうことですよね。
あ、インビジブル1はもう最高ですよ。魂の映画です、うん。
いや、2ですから。
いやいや、2は違いますよ。2はケビン・ベーコンじゃないよ。
間違ってそっち行っちゃうわけですよ、なんか。
行っちゃうのか。インビジブルを追うようになっちゃう。
逆にね、ケビン・ミューコンの作品見ないでね、うん、
そうそうそうそう、それもな、なんかな、うん、どうだったな、キックボクサーを追うようになるとか、
うん、でなんかちゃんと見よう、ちゃんと見ようと思ってフットルース久しぶりに見ようってそっち行っちゃうわけですよ、なんか。
あ、もうフットルースなんて最高ですけどね。
もうなんかよくわかんない、ガラガラフルースって言っちゃうわけですよ、なんか。
いいですよ、一回あれ歌終わったと思ったらまた始まりますからね。
ね。
うわーんとこで、あーってやったらまた、フッドルース、フッドルースってもう一回来ますから。
あんなもんで俺たちね。
あれが子供の時からもう最高やと思ってましたよ。
あんなもんで喜んだんだもんな、昔は。
え、今見たら喜べない
んですか？喜べないですよ。フラッシュダンスなんて最、フラッシュダンスなんてね、バシャーって水浴びるだけですからね。
ダメなの？ショーガールはあんなに楽しめるの？
いやね、フラッシュダンスはね、フラッシュダンスはそれなんだけど、うん、今見ても面白い。
面白い。
水バシャーって盛り上がる。なんか、なんなんすかね、あれね。あの、
いや、だから多分フットルースも盛り上がると思うんですけどね。
うん、
ダメだ
もん。今の子たちが見たら、なんか、なんじゃこりゃなんじゃないですか。
そうか、うん、すっげー楽しかったけどな、フットルース。
うん、いや、世代のあれだと思いますよ。うん。
そうか。
あとやっぱりなんかね、あの水がバシャーって降ってくるとドリフターズのあれがあるんですけど、盛り上がるとこありますよね、なんかね。
ああ、盛り上がりますね。いいですよね。
それでフラッシュダンスより盛り上がるのか最近ちょっと思いますけどね。
フラッシュダンスも久しぶりに見たいな。
フラッシュダンスはね、
あのあれですよ、あれもあのファイヤー、
ストリートファイヤー、あ
ー、そうそうそうとかも、
ストリートファイヤーもね、あれ日本版なんでブルーレイ出してくんないのかな、売れると思うんだけどな。
やめると思いますよ。
出ないんですよ、
めちゃめちゃかっこいいじゃないですか。
でとあれ久しぶりに見るとダサいっすよ結構。
え、マジで？
あ、でもね、ダサいんだけどかっこいいってやつですね。微妙なラインですよ。
かっこいいでしょ。
あれね、もう豊川悦司ちゃんがあともうね20年ぐらい前の豊川さんだったらウィリアム・デフォーできたんですけどね。
あー、できたでしょうね。あー、ウィリアム・デフォーいいですよ、あれは。いやー、なんかでもミュージカル映画とかも今ね、どんどん出すべきやと思ってますけどね。アメリカやともう結構ブルーレイにみんななってるじゃないですか。
そうですね。
フットルースは日本版出てるんですか、ブルーレイ。
出てたかな、出たような気がする。
ああ、出てるんですか、じゃあ、うん、見たいですね。
今ちょっと調べてみよう、
ね、いや、やっぱゴジラがバーッと今人気が出てるから。
あ、出てますね、ブルーレイね、うん、
11月の3日にゴジラショップっていうのがウェブでオープンするんですよ。
すごいですね。
もうゴジラのグッズだったら何でも売るみたいな。
ああ、じゃあ T シャツあるじゃないですか。
いやいや、もう全然ね、うちのもなんかどうなのかなみたいな、
うん、
あとまあそういう感じなんやったら、まあ、あとなんかうちでも企画したいですよね、まあ、新たにゴジラのグッズは。
そうですね、
うん、多分今ゴジラ熱みんな高いですし、このままね、来年のウロブチ
ゴジラまで
な、うん、さらにギャリス・エドワーズの2であれば来るのか、ゴジラ対コングか、
うん、
うん、いっぱいありますからね。なんかゴジラもっとなんか見直してこうやりたいなみたいなところありますよね。うん、
まあ、ね、
いや、かつてうちはゴジラ対ヘドラの T シャツ出してましたからね。本当の意味でちょっと、まあ、こうやってゴジラをね、復刻させてくれたんやったら、
うん、
全体的なゴジラをね、もう一回盛り上げるのに行こうって考えた東宝は得ないなと思いますよ。
うん、
うん、まあ、だからフットルースもそういう意味で見た方がいいなと、
う
ん、
そうですね、
僕は思いますけどね。うんうん、そして、宣戦布告も見た方がいいと思いますよ。うん、いや、面白い、うん。これはね、なんかあの、太鼓判を押すまではいかないけど、見てほほうとはなると思うから、特にシン・ゴジラを見た人たちに見てもらいたい。
いやー、まあ、そうですね。よくわかんないけど、うん、どうなのかな。うん、
で、あの、これが面白かった人は、もっと面白いアウトブレイクを見てほしいな。うわーって、なんか、エボラ出血ですが、わーみたいな。あれ、あのモニターを見てほしい。うわーって色変わってから、あーって楽しい。なんかもう最後にはなんか最初の猿が本当に腹立たしく見えてきますからね。あいつっていう、最高ですね。うん、まあそんな感じで、
はい、はい、どうも
ぜひ見てください。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。